それでは通告に従いまして一般質問させていただきます。大項目1、子どもの教育医療についてお伺いいたします。中項目1点目、先進教育について、現在留萌市では5つの各拠点形成の中で未来志向型教育の拠点として、高校までの教育環境の支援による地元進学の促進と魅力ある未来校型教育の拠点づくりを行っております。高校に対する支援を積極的に進め、経済的負担の軽減や進学実績も含め非常に効果が出てきていると思っております。また、小学校6年生と中学校3年生を対象とした今年度の全国学力学習状況調査、いわゆる全国学力テストにおいて、留萌市内小学校において国語算数において、平均正答率が、全国全道平均を上回りました。非常に将来有望な子どもたちが多い中で、高校生に特化した施策の効果を最大限に生み出し、グローバル人材の育成のために小学校からより先進的な教育を行っていく必要があるのではないでしょうか。その中で先日札幌で行われた第16回札幌留萌の会において市長のお話の中で、小学校での英語教育についてのお話がありました。小学校でからの先進的な教育は全国でも現在進んできており、先進自治体では移住者も増えるなど人口減少対策となっております。教育を理由とする転出を防止する効力もある中で非常に魅力的な施策と考えますが、英語教育実現の可能性について市長の見解をお聞きいたします。中項目2点目、医療アクセス。コロナ禍が明け、夏風邪と呼ばれる手足口病なども今時期も流行するなど、感染症が従来の流行期に限らず1年を通して蔓延することも少ない現状があります。留萌市立病院では小児科において地域の入院を受け入れており、感染症の検査体制の充実も含め館内の子どもたちを守る砦となっております。現在留萌市立病院の小児科外来は月曜日、水曜日、金曜日に午後診察をしていますが、受付が15時までとなっており、小学生、中学生は下校時刻には受付時間が終了してしまい、下校時に体調不良が判明した際などは受診できない現状があります。そのため他自治体への受診をせざるを得ないというお話を多数いただきました。先月、同立羽幌病院において夕方の小児科診察を始めるという記事になっており、医療アクセスの改善策として期待できるものとなっております。ワクチン外来に関しても同様に、現在火曜日、木曜日の14時半までとなっており、すべての予防接種を受けることができるのは、現在、留萌市立病院だけです。そこで、留萌市立病院において、小児科ドクターの負担を最大限考慮しながらも、市民ニーズに沿った市立病院であるために、放課後にも受診できるような診療体制の検討はできないか、事業管理者にお伺いしたいと思います。続きまして、大項目2、まちづくりとモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画について、中項目1点目、まちづくりの課題。留萌市は道の駅に始まり、建設が進む小麦収縮化貯蔵施設、現在建設が予定されているアウトドアアクティビティ拠点施設、新交流複合施設とハード面でのまちづくりが進んでおります。一方で、市内では建物の老朽化が進み、老朽危険建物となり得るものも散見されております。景観的な問題や市民や観光客の安全面からも対策が必要となっております。現在建設中の小麦収縮化貯蔵施設が令和7年夏には完成を予定しており、そこでまず、令和5年9月第3回定例会において過疎災を財源として解体を検討する旨答弁のあったバラカ小麦倉庫の解体を、進めるべきであると考えますが、バラカ小麦倉庫の解体予定について市長の見解を伺いたいと思います。続きまして、駅前を中心に市内への人の流れを作るまちづくりの展望の中で、留萌市の中心に位置する旧留萌プラザの在り方も検討する必要があると思います。利権の複雑さから、解決の難しい課題であると考えております。昨年正面玄関天井の落下にて留萌市として250万円で緊急的な対応を行っております。バス停としても利用されており、市民に怪我がなく安堵したところであります。この旧留萌プラザについては、過去にも他の議員の一般質問において中西市政として解決に至るようなご返答はまだいただいておりません。老朽化に伴い倒壊のリスクや放火の危険性、今後もさまざま補修を行う可能性があり、 現在でも市民の通行の安全を確保する観点から地下水ポンプの保守点検で年間約20万円の支出が、含まれており、これもなぜ留萌市が負担をし続けていくのか、解決を後回しにすればするほど留萌市の負担は徐々に大きくなっていくのではないでしょうか。昨年天井落下など市民に危険性が及んだことも含めて、建物の賃貸契約相手である日本環境開発株式会社様との協議の進捗について伺いたいと思います。加えて旧留萌プラザの利活用解体も含めた抜本的な解決策について市長の考えをお聞きしたいと思います。中項目2点目、展望と課題。今年第3回定例会ではアウトドアアクティビティについて、アクティビティにおけるモンベルとの連携について伺い、モンベルとの連携を進めている旨答弁いただきました。基本計画策定にあたりパブリックコメントの募集や市民説明会を実施し、令和6年4月にモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画が策定されました。令和6年5月16日、留萌市と株式会社モンベルは、令和8年度開業予定のモンベルアウトドアビレッジ留萌内におけるアウトドアアクティビティ拠点施設の整備・運営について基本合意書を締結いたしました。モンベルとの連携が進む一方で、市民からはいまだにモンベルが留萌に来るのかと聞かれることも多い現状があります。まだ大きな投資に対して疑問を感じている市民もおり、機運醸成、地域間連携、後年工事、さまざまな計画を進めるにあたり課題も多いのではないでしょうか。そこで基本計画の見直しに伴い、拠点施設の延べ床面積が159平方メートル増え1712平方メートルとなり、大幅な増額ならないように努めると市側は回答いたしましたが、市民への説明のために増床、構造変更に伴う概算事業費、市の実質負担見込みについてお聞きします。以上1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、子どもたちの教育医療の中で、中項目1点目、先進教育として英語教育の強化に向けた実現の可能性に関する私の見解についてのご質問でございますが、現在留萌市では5つの各拠点形成として、留萌が持つ自然環境や資源資産を有効に活用し、民間企業等の活力を利用するなど、知恵と工夫により地域課題の解決と新たな産業ビジネスを作り出し、雇用関係人口の増加につなげ、留萌市の持続的な発展に向けて動き始めております。その拠点の一つとして、未来志向型教育の拠点を掲げ、高校卒業までは家族とともに地元で過ごしてもらえる教育環境の充実を図るため、留萌に住んでいても希望する大学などに進学ができるよう支援してきており、その成果が着実に現れ始めております。本年8月9日に北海道教育委員会の中島教育長に対し施行した北海道留萌高等学校の間口維持に関する要望書の中でも触れられておりますが、要望事項の一つとして新たな産業や地域課題の解決に向けた高校の取り組みを掲げております。具体的には、今後、洋上風力発電を推進するにあたっては、外国製風車の輸入による建設が増えるとともに、製造会社の支店を設置することも予想されることから、単にメンテナンス人材の育成だけではなく、英語を共通言語としたコミュニケーションが必須となることが予想されております。また、北海道では、ラピダスが次世代型半導体の生産を始めますが、この間、 多くの外国人が雇用されており、このような職場で働くためにも、英語を共通言語としてコミュニケーションを図ることが求められてくると考えております。さらには、令和8年度開業予定のモンベルアウトドアビレッジ内におけるアウトドアアクティビティ拠点施設の整備後の運営にあたり、インバウンドへの対応など、グローバル人材の育成が必要だと考えておりますことから、現在、教育委員会と協議をしながら、来年度に向けて民間活力の導入も含めて、幼少期のうちから英語教育に触れる機会の創出について検討をしているところでございます。次に、大項目2点目、まちづくりとモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画の中で、中項目1点目、まちづくりの課題として、現在建設中の小麦収縮化貯蔵施設が令和7年夏には完成を予定しておりますが、既存のバラ科小麦倉庫の解体予定についてのご質問でございますが、既存のバラ科小麦倉庫は昭和42年に建設され、平成3年にバラ科小麦倉庫として一部改修したもので、構造規模は鉄筋コンクリート造3階建て、総床面積3150平方メートルで、現在57年を経過したところでございます。新たに小麦収縮化貯蔵施設が完成することにより、既存施設はその役割を終えることになりますが、現在の老朽化状況を勘案し、回収して使用することも難しいことから、解体する方向で考えているところでございます。解体にあたっては、多額の費用がかかることが想定されますが、まずは解体工事の前に、解体費用を見積もりするために必要な調査設計を実施し、建築物に含まれるアスベストや電気設備に含まれる PCB の有無や量、状態を特定するための調査、工事用の仮設設備や施工方法の検討などを行い、安全で適切に解体できる工事の費用を算定したいと考えているところでございます。また、解体に要する経費の財源につきましては、補助事業の活用も難しい状況から、跡地の活用方法を含め、市全体の他の事業と調整しつつ、過疎債のほかに有利な財源がないのか、引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、旧留萌プラザの協議の進捗についてのご質問でございますが、旧留萌プラザにつきましては、建物の状態に起因し、生活環境の保全上必要がある場合には、市としても対応可能な範囲で最小限度の保全措置を行い、安全確保に努めている状況でございます。協議の進捗状況といたしましては、国道に面した中心市街地において、長期間放置されている状況にあり、また景観面や安全面においても大変懸念している状況にはございますが、個人の所有財産であることや、市としても跡地利用を見据えた活用方策が見出せていない状況であることからも、具体的な協議を進めるに至っていない状況でございます。次に、旧留萌プラザの利活用や解体を含めた抜本的な解決策についてのご質問でございますが、先ほどもご答弁させていただきましたとおり、市として有効な跡地利用策が見出せない状況においては、 財産として取得し、公共施設として転用することは極めて難しいものと考えているところでございます。市といたしましては、個人の所有財産につき、市の処分権限が及ばないことからも、留萌市空き家等の適切な管理に関する条例に基づき、危険回避のための最小限の保全を行いながら、商工会議所をはじめとした経済界とも十分協議し、民間活力の誘導も視野に入れ、新たな活用策が見出された時点において、関係法に基づき、権利関係の整理、適切な処分へと進めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、展望と課題として、基本計画からの見直しにより、拠点施設の延焼面積などが、失礼しました、延べ面積などが変更されているが、市民への説明のためにも、増床、構造変更に伴う事業費、市の実負担見込みについてのご質問でございますが、現在、進行中のアウトドアアクティビティ拠点施設実施設計業務、これは令和7年1月31日までの期間で実施しておりますが、この設計を進めていく過程で、雪害や風の影響、利便性向上などを考慮し、基本計画から一部の構造や配置などを変更しているところでございます。主な変更点といたしまして、無落雪屋根への形状変更、入り口2か所の風除室の位置変更と、アプローチにスロープの設置、屋内交流、遊戯施設からの動線を考慮し、物販、飲食施設とビジターセンターの間に入り口と通路を新設、さらには2階に電気室および室外機置き場を各1箇所設置したいと考えており、それらの変更に伴い、アウトドア関連商品の展示、販売施設の合計床面積に大きな変更はございませんが、主に共用部が増床し、延べ床面積が約160平方メートル増える見込みであり、現在、変更部分を含めた詳細な全体事業費を算出しているところでございます。市といたしましては、基本計画で示した概算事業費を大幅に上回らないよう、全体事業費の圧縮に努め、国の交付金や有利な記載、この取り組みを応援してくださる皆さんからいただいたふるさと応援基金などを活用しながら、市の負担を軽減してまいりたいと考えているところでございます。また、現段階での拠点施設の概要や平面図、パース図などを12月下旬に発行予定の広報留萌1月号や、留萌市ホームページで広く市民に周知し、施設整備に向けた機運を高めてまいりたいと考えております。以上です。
病院事業管理者。
宇川議員のご質問のうち、留萌市立病院に関する質問にお答えいたします。大項目1点目、子どもたちの教育・医療の中で、中項目2点目、医療アクセスとして、留萌市立病院の小児科において、市民ニーズに沿った放課後にも受診できるような診療体制、ワクチン外来の対応時間の調整を検討できないかのご質問でございますが、留萌市立病院の小児科につきましては、小児医療重点化病院として、留萌医療圏において、小児医療の中心的役割を果たすとともに、子どもたちが健康に成長し、安心して暮らして続けていけるよう維持しているところでございます。 診療時間につきましては、常勤医がいる診療科の中で唯一午後外来を実施し、子どもたちの急な体調不良にも対応できるよう努めているところでございます。受付時間につきましては、診療や季節性を除くワクチン接種に関しましては午後3時までとしておりますが、延長を希望される声も届いており、小児科医師、看護部、診療放射線部門、臨床検査部門など関係部署との協議を行い、課題等の整理を進めてきております。今後におきましても、診療時間の延長に伴う看護師の配置や勤務時間の整理、診療放射線および臨床検査などの各部門の受け入れ枠の調整など、診療の効率性を踏まえながら課題解決へ向け引き続き検討を重ね判断してまいりたいと考えているところでございますので、ご理解願いたいと思います。以上です。
宇川議員、
ご答弁ありがとうございました。それでは、大項目1点目なんですけども、中項目2点目、医療アクセスについてから再質問させていただきたいと思います。今、そういったワクチンに対する声もあるということだったんですけども、こういったその市民ニーズを把握するような体制というものっていうのは、市立病院としてどのように取り組んでおられるか確認させてください。
病院事業管理者。
まず毎年実施しております、患者満足度調査、あとですね、院内に設置しております意見箱等の中でいろいろな意見や、例えば要望ですね等のものなどを把握して、院内でですね、意見箱に関しましては患者支援センターの方で取りまとめまして、各部署の方へその内容を配布し、現状確認をしながら解決策を取りまとめ、院内で共有をしているという状況でございます。
宇川議員、
ありがとうございます。患者満足度調査というものを行っているということなんですけども、例えば今僕が言ったようなこう小児医療提供体制に対する、意見というもので、どういうものが多いと分析されてますでしょうか。
病院事業管理者。
やはり時間的なものもございますし、あとしっかりと、固定医が長期的にいてほしいというものもございます。また救急外来の中でですね、対応が悪いというご意見もございますが、これに関しましては具体的にどのようなものが悪いのかという部分がございまして、そこまでは患者満足度調査の中では把握しきれていないという部分はございます。
宇川議員、
そのような患者満足度調査の中で、例えば求外の対応が悪いだとかっていうことがあるのかもしれないですけど、そういった面でのですね、例えば接遇の面だったりという研修は行っておりますでしょうか。
病院事業管理者。
先月ですね、外部講師を招きまして、院内の職員を対象として、看護部も含めですね、さまざまな職種も含めた中での、接遇研修を実施したところでございます。
宇川議員、
終わりました。ぜひともそういった取り組みも積極的に取り組んでいただけたらなと思っております。それでは大項目2点目、中項目1、まちづくりの課題についてお伺いしたいと思います。昨日もですね、バラカ小麦倉庫の解決の方向についてご答弁いただきましたのでですね、それではルモイプラザ、旧ルモイプラザについてお伺いしたいと思います。で、答弁いただいたように、旧ルモイプラザは非常にこう利権、権利関係が非常に複雑で絡み合っているということですけれども、ルモイ氏にとって旧ルモイプラザは、クリアすべき課題であると考えております。で、答弁いただいた通り、安全面からもなかなかいいとは言えないと思ってるんですが、今後ですね、権利関係をこう整理し、 特定空き家の認定または代執行の可能性について市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
まずはですね、代執行だとか特定空き家に至る前に、その管理者という方が存在しているということと、登記簿上に、これこそ所在不明者になろうかというふうに思いますが、その点で私どもとしても、国道に面しているという点も含めて、やはりその国道などに危害が及ぶような危険空き家というような状況になったときに、特定空き家というふうな形から代執行というのも考えられることかなというふうに思っております。しかしながら、まだまだ所有者というか管理者と協議を進めていきながら、やはり双方で、メリットが生ずることがないと、なかなか管理者も動きづらいんじゃないかなというふうには思っております。しかしながら、安易に市が受け取るということも大変経費が膨大にかかるということも含めてですね、さまざまな手法というのをいろいろ検討しながらですね、これから調査をしていきたいというふうに考えております。
宇川議員。
わかりました。権利関係が難しいことは、重々承知しております。なぜこういった質問に、至ったかというとですね、今まちづくりっていうのはこう船場公園、駅前エリアっていうものが中心となってくる中でですね、過去にこう市長答弁の中でモンベルを撤退させないまちづくりに努めるというような答弁がありました。もちろんすごく大切なことであると僕も理解しておりましてですね、で僕の中でやっぱり商店街だとか飲食店街っていうものも今後守っていかなきゃいけないところになるのではないかなと思います。で今公共交通の問題だったり、高齢化などさまざまな問題を抱えながらもですね、こう街にこう明かりがどんどんまだ灯っているこう商店街においてですね、商店街だとか飲食店が今後ともこう留萌市民だけじゃなくて観光客にもこうなんていうんですかね、観光の核となる部分ではないかなと思うんですけど、こう今後こうモンベルからの誘客を、人の流れを商店街だとか飲食店街にこう作るような仕組み仕掛け作りというもので市長の展望があればお聞きしたいなと思います。
市長。
今議員からおっしゃられました、当然町の核、そしてその核から広がる人の誘導というのは当然このモンベルが、道の駅を中心としてどう広がっていくのか、どう広げていくのかということで、私自身も、この道の駅自体を、進化する道の駅ということで、それはやはり、市内の経済界含めて、この拠点化施設をどう活用していくか、それと合わせてですね、今道の駅の位置関係でいくと飲食店含めて、最大限10分5分という地の利があるというふうに思っています。今回、RV パークの試験事業をした際にも実は私たちは夜どこどこの居酒屋さんに予約を入れたんだけど今回は満員で入れませんでしたとか、やはりそれぞれ皆さん調べて市内の飲食店で食事をしようだとかいろいろこう考えていらしてるなというのを感じたところですから、やはりこの道の駅を拠点化することによっていろんな利点がもう出てくるというふうなことを感じ取りました。ですからそれをやはり経済界、商店街の方も含めて自分たちにやっぱりメリットがあることを受け止めていただきたいというのが一番だというふうに思っています。今後もこれからやはり街づくりの一つとして どう人を流していくのかというのは大事なことだというふうに思います。その受ける側もそれを受け止めてほしいというのが今私の考えでございます。
宇川議員。
わかりました。続きましてですね、大項目2点目まちづくり、大項目2点目中項目2ですね、展望と課題についてお伺いさせていただきたいと思います。実地設計の中で、今現在最終数値の積算中であるということでお伺いいたしましたけれども、過去の議会答弁の中で、実質公債比率だったり将来負担比率というのは問題ないということで説明をいただいたと思います。で現在こう違う、因子としてですね、気になるのはこの労務単価の影響でございます。でこの影響が別事業でもかなりの額、ございまして、今労務単価というのは12年連続の上昇となってましてですね、今後実地設計でこう試算されている、今概算事業費今、試算していると思うんですけど、そういったものは今後の上昇も加味した上で、算出されるということでいいかお聞きしたいと思います。
市長。
まさにですね、今国の、国会が開催されている中で、今回の補正予算、そして、これから新たな会期として、新年度予算の議論がされるというふうに思います。それぞれ、各省庁において、それを見込んで上乗せした形で予算要求をされているというふうに思っています。私自身がはっきり聞いた内容でいくと、国土強靭化等についても現行の予算の 1.、ちょっと数字があれですけど、1.5 なら 1.5 とか上乗せ予算でいくというお話もされておりますから、そこについては確実に労務単価の上昇分については乗せるという言い方の中で、それを相対、当然国も相対予算財源の確保という問題があるとは思いますが、今後のこの交付金や補助金についてはそれを上乗せした予算が確定した段階で格付けされてくるのかなというふうに思っております。
宇川議員。
それではじゃあこう今の物価高騰だったり労務単価の上昇というのは今後進むであろう後年整備とかにも影響はあまりないということで理解してもよろしいでしょうか。
市長。
正直ないことを期待しております。
宇川議員。
分かりました。でそれでは今後もこうビレッジエリア、後年整備というものが、進むと思うんですけども、まず、市長のお考えの中でビレッジエリア、どのエリアからこう作っていこうと考えているかお聞かせてください。
市長。
これからその、A、B、C とランクというかビレッジエリアをエリアごとで定めております。A についてはやはり民間活用をしていただけるように進めて用地の確保など現在の JR 用地含めて確保していきたいというふうに思ってますし、BC について一番経費のかからない RV パークから進めていくことによって道の駅の駐車場の活用が広がっていくというふうに考えておりますので、いつという限定はできないですけども、順番的には経費を抑えていける状況を見ていきながら進めていきたいというふうに考えております。
宇川議員。
民間の展望もあるということですごい期待しているところなんですけども、少し質問を変えさせていただきたいと思います。やはり前々から言っているようなこう機運情勢というものに対して、やはり、気になるところなんですけど、機運情勢といってもたくさんいろんな機運があるのかなというふうに僕捉えてまして、モンベルを歓迎するような機運であったりとかアウトドアに対する機運であったりとか、その中でまずモンベルを歓迎するような機運情勢というのはやっぱり積極的にこう市民周知 というものが必要だと思います。先ほどもおっしゃった通り、今回、実設計のものをですね、今後、広報だとかホームページとかでこう載せて周知していくということなんですけども、これっていうのは一方的なアナウンスなんですね。でなかなか周知に至らないっていうこともあるのではないかと僕は思っております。でこうやはり市民の理解を得ていくには直接説明していくことが必要なのかなと思うんですけども、今年、留萌市として、モンベルこう、契約を結ばれた中で市民周知どのように行ってこられたのか、まずお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。5月にですね、基本合意という形で、モンベル側とですね留萌市の方で締結いたしました。その内容につきましてはですね、私どもの、公式の、SNS 含めて、また動画含めてですね、周知をしてさせていただいたというところでございます。またですね、市内のアウトドア愛好家含めてですね、アウトドアネットワーク会議というものも行っておりまして、その中におきましてもですね、やはり皆さんで機運を高めていこうということで、私ども共有してですね、説明させていただいたというところでございます。以上でございます。
宇川議員。
さまざま行われているということなんですが、僕としてこう市民周知の方法として、市長のこう今年の市政執行方針を見ましたら、市政懇談会を通じて戦略的な広報を積極的に取り組むとあったんですけども、こういった、やっぱりそのような場で市長がこう市民とこうモンベルについてまちづくりをこう考えをこう述べていくっていう場がすごく必要ではないかなと思うんですけど、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
まちづくり含めてですね、市政懇談会、というのを開催しながら、機運醸成に努める、市の考えを伝えていくということが、市政懇談会等では必要だということと、やはりこういうことをやっていきたい市民としても、やはりこうそれぞれが盛り上がっていく、いろいろな視点というの考え方というのはあろうかというふうに思います。また今回ですね、この12月に地域協力おこし地域おこし協力隊が1名採用をすることができました。その方含めてですね、これからもっともっと地域にこう情報を発信していける状況というのは必要かなというふうに思っています。で一つの例として、本屋がなくなった時の盛り上がりで、やっぱりなくなったものをなんとか復活させたいというこの機運のこう盛り上がりと、新たに作るというこの盛り上がり、若干こう温度差があるのかなというのを私も感じてますので、やはりそこをやこう目に見える形というのは、やっぱりこういう本当にこう建物が建ってくるんだ、この中にこういうものができるんだ、これから自分たちはこういう趣味嗜好を生かしていけるんだとかっていう思いが もっともっとこう湧き出てくると、そんなようなこう何としてもこう来てほしいとかっていうような機運が出てくるのかなとも感じているところです。
宇川議員。
市長のおっしゃる通りだと僕も考えるんですけども、機運醸成の中でこう町内からのこう機運醸成っていうのもすごく必要なんじゃないかなと思っております。でその中でこう今現在今年市役所の若手職員の中でモンベル7つのミッションに連動した政策事業の立案というものが行われたと思います。こう若い職員の意見をこうボトムアップでこう吸い上げて取り組んでいくってことは非常に素晴らしい事業なのかなと僕は考えているんですけども、立案された7項目さまざまあったと思うんですけども、例えば来年度から検討されている取り組みがあれば教えてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まさにですね、職員の若手職員からですね、さまざまなアイデアいただきました。私どもといたしましてはですね、 それを一つまずアウトドアの政策体系という形で一つ打ち出したいなと思っております。その中で具体的にすぐ着手できるもの、また後年できるものを含めてですね、検討していく形になるんですが、やはりもう少しこう目に見える形でですね、すぐ例えばすぐできるものとすれば、町内会、確か町内会とですね、連携したアウトドア、またそういうものですとか、あと本当に子どもの遊び場をしっかり作っていこうですとか、そのような地域の森とアウトドアを結びつけようですとか、そのようなすぐに取り組めるものもありますし、そういうようなものをしっかり、うちの留萌市の政策体系として、しっかり打ち出すことでですね、しっかり市民の方に訴求してまいりたいと思ってございます。以上でございます。
宇川議員、
ぜひともそういう若い意見というのを取り上げていっていただけたらなと思います。さまざまな観点から市民周知を進めて、機運を高めていき、再来年にはもう拠点施設というのが一応開業ということで予定されているわけですけども、地域っていうものが観光で稼ぐためにはですね、食べると移動する、買う、遊ぶ、寝る、こういった5つの要素っていうのが非常に重要になってくると思います。食べる買うっていうのは拠点施設内に整備されて市民の方々や観光客が集う場所になっていくんではないかな、拠点施設が今後思うんですけども、私はまずこの移動するっていう部分なんですけども、昨日バスの時間、待ち時間を解消するために、市立と、町中への直行便のお話が出ておりましたがですね、現在今市民から道の駅までの足がなかなかないというようなお話をいただくんですけども、今後拠点施設整備が進む中で市民利用率を上げていくためにも、内外、観光客問わずアウトドアを楽しむためにも拠点施設までの足だったりだとか拠点施設からの足っていうのが今後必要になってくるんではないかと思うんですけども、今後このエリアに民間企業によるバス停の設置だったりだとか、コミュニティバスなどの移動手段の展望について市長のお考えを聞きたいと思います。
市長。
先ほどの答弁でもちょっと触れさせていただきましたが、道の駅を拠点化して街中誘導という部分の中で、私、5分から10分という時間のお話をさせていただきました。で、その時間を、距離換算していくと、1キロとかの状況かなというふうに思います。そこに経費をかけてあえて輸送形態を作るのかという議論にもなってこようかというふうに思ってます。で、私としてはやはりアウトドアを主としたもので考えていくと、この時間差というのは、多少歩ける方についてはやっぱり歩いて移動していただく、例えばその、今後未来志向型で考えると電気自動車的な部分、一般的にカートみたいなものがある程度道路以外で専用道路みたいな形でできるに越したことはないというふうに思います。これもやはり民間の発想なり、というのが生かされてくるのかなというふうに思います。地域の実情を見ながらそういうのを今後検討はしていきたいというふうに思いますが、まずは早道通り、ちょっと道路名言ってあるんですけど、早道通りにもバス停がありますから、そこからかると 2,3 分の話になってきます。若干今道路整備というか脇道整備というのをしていきながら誘導というのは歩いていく誘導というのは考えていけるというふうに思っております。
宇川議員。
そうですね、今お話しいただいたんですけど、移動手段も今後とも、また検討していただければと思うんですけど、そして、遊ぶという部分に関してなんですけども、留萌館内アウトドアを楽しむために鍵を待ちわびている方も非常に多いと思うんですけども、拠点施設のオープンと同時にですね、ビジターセンターっていうのの役割がすごい大事かなというふうに思ってるんですけど、アウトドアのレンタル、だったり、アウトドアの体験予約受付、体験メニューのツアー造成、予約手配、こういったものっていうのは開業時にすべて機能が使えるというふうに考えているかどうかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、これにつきましてはですね、開業時までにしっかり準備してまいりたいと考えてございます。
宇川議員、
ぜひとも、全ての機能が使える状態で、開業していただければと思います。で、続いてこう寝るという部分で、今後海外への情報発信も行って、インバウンドの取り込みというものも期待できるというふうに僕は思っているんですけども、留萌管内でこう資源が少ない部分だと思うんですけども、まあ、アウトドア観光を含め滞在型にこうシフトチェンジしていく中で、キャンプ場だけじゃなくて宿泊施設という問題が出てくると思うんですけど、民間誘致も含めて今後の展望があればお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、私どもとしても非常に期待をする状況でございます。まあ、そのためにもですね、まあ、これはこのアウトドアだけじゃなくて、今後考えられる再生可能エネルギーの部分も含めて、やっぱり留萌、まあ、留萌管内含めて、やっぱりこう宿泊キャパ数が非常に少ない状況になっておりますから、まあやはり民間としてここに魅力を感じるかどうかっていう点をですね、やはり私たちはそれを打ち出していってアピールをしていくということが重要だというふうに私は認識をしております。
宇川議員、
ぜひともこう魅力的な留萌管内の魅力を伝えて、ホテルなどがこう誘致できればいいのかなというふうに思います。続いてこう、まあ、地域間連携というものがまた一つ課題となってくるのではないかなと思うんですけど、現在こう設立を目指しているこう DMO ということで今取り組んでおられると思うんですけども、こういったものはまあ地域のこう稼ぐ力をこう生み出しですね、観光地、この地域づくりの司令塔としてこうアウトドア観光を進める上で非常に重要なものだと思います。で、留萌市も、まあ、令和8年夏に開業を予定しておりましてですね、で、まあ、市長以前令和7年には候補 DMO で、令和10年に登録 DMO を申請したいということで答弁があったと思うんですけども、まあ、現在この DMO というものもまあ厳しくなってきておりましてですね、ルール厳格化、ガイドライン改定とある中で、現在の DMO の設立スケジュールについてお伺いしたいと思います。
市長。
まあ議員がおっしゃる通りで、まあ、非常にこうさまざま厳しい面というのは出てきております。まあ、私どもとしてもこの DMO についてはやっぱり組織化に向けて進めていくようにこういろいろ観光局をはじめお話をさせていただいております。やはり組織化にやはり必要なものというのもあります。やはりこの、人材でやっぱりこう、まあ、どのようにコーディネートをしていくかという部分含めてですね、体制をやはりこう考えていかなきゃならないというふうに思っておりますし、まあ、双方でそういう共通点というのは見出してきている状況です。まあ、今後ですね、やはり運営だとか事業実態などメリットデメリットというのもこう視野に入れていかなきゃならないのかなというふうに思っています。まあ、この DMO を作る上においてもやっぱり広域的な部分というのが非常に大事なのかなというふうに思っております。まあ、現在益城町においても協議会を設置していただいたりして、益城町は益城町なりの機運をこう高めていっていただいている状況ですから、まあ、やはりこう所管別だけですとかスキー場ですとか、まあ、海、同じように海ですとか、さまざまな面を持っている部分も含めてですね、いろいろな地域連携という中でこの人材の確保など含めて今後も検討していきたいというふうに考えております。時期的には若干こう厳しい状況にはなっているのかなというふうには思っているところです。
宇川議員。
分かりました。まあ、今、広域的なというお話があったと思うんですけども、まあ、益城町も、一緒に連携していければいいなと思って、まあ、DMO って広域連携と地域連携と、まあ、地域と、もともと留萌市というのは多分地域 DMO の設立を、目指してたと思うんですけども、やっぱりこう発展アウトドア観光を目指す上で今おっしゃった通り近隣自治体との連携が非常に大事なんですけど、その地域連携を目指す中でこう例えば、留萌管内8市町村において市長がこう まあ、例えば規制会などの場所でですね、DMO 連携について、まあ、アウトドアのこう地域間連携について提案を行っていくようなお考えはないのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、それぞれの館内の考え方というのもあります。まあ、観光に資する地域で、まあ、これから今までも観光をどうこう活性化していくかという議論などをしてきてはおります。まあ、今後留萌市の拠点化という部分の説明もさせていただきながら、やはり館内でどうこう盛り上げていくのかという議論というのも必要になってくるというふうに私としても認識をしているところですから、まあ、いろいろな機会を通してですね、お話をさせていただきたいというふうに考えております。
宇川議員。
わかります。ぜひとも積極的に取り組んでいただけたらなと思うんですが、まあ、なかなか DMO が、まあ、なかなか設立も、まあ、今後スケジュール的に厳しい中でこうその DMO に頼らないような地域間連携の仕組みっていうものは考えてないのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ基本的には DMO に向かおうとしているけども、まあ、その前というのは今議員がおっしゃった通り、お互いの、まあ、地域間連携として、まあ、それぞれが持っている例えば観光協会ですとか観光、まあ、その一つの母体となる観光連盟ですとか、また商工会議所ですとか商工会ですとか、まあ、それぞれが組織化というか、まあ、協議会を作って進めていくということは可能だというふうに思ってますんで、まずはそういうことも前段に考えていきながら最終的な形というのを作っていければというふうに考えているところです。
宇川議員。
わかりました。では最後の質問とさせていただきたいと思います。まあ、現在7つのミッションを掲げて、まあ、アウトドア振興というのは、まあ、現在今全国でもかなり起こっておりまして観光客のまあ取り合いになっているんじゃないかと僕は思っております。で観光資源を今想像しながら留萌市はブランディングを行っているわけですけども、まあ、本当に大切なのは、まあ、観光客が留萌市とか留萌館内に何を求めているかということなのかなと思うんですけども、ちょっとざっくりなんですけど、こうあとこう開業までの2年間で、留萌市がすべきことっていうのは市長はどのようなことだとお考えかお聞きして終わりたいと思います。
市長。
まあやはりですね、まあ今留萌市が向かおうとしていることを広めていくということが大事だというふうに思ってます。まあ今回私も、北海道の道の駅の協議会の会長に就任して、全国道の駅の、理事、北海道代表の理事という立場をいただきました。でやはり2年後には全国の道の駅のシンポジウムを留萌市で開催するというこれも決定をさせていただいたので、まあそういう機会を通しながらこの留萌という地域、北海道の中にある留萌というのをやはりこう PR をしていきたいというふうに思ってますし、今コロナが明けてまあインバウンドの方々のまあやはり欧米の方ですとか東南アジアの方含めてですね、徐々にこうまたこういろいろな方々がそれぞれこう地域を回るようになってきてますから、やはり家族単位ですとかさまざまな方々が今やはり SNS 通して広くこのこういろいろこう探しながらこう来ているという状況ですので、まあ SNS などのを使いながらね、やはりこうインバウンドの方々に分かるようにこうしていくというのも大事かなというふうに思っています。まあ、まずはですねやっぱりこう、まあ、市職員みんながこうやっぱり機運を市の職員で機運を高めながら こういうふうになっていくことをこう進めていく PR していく、これをまず全体的に進めていければというふうに思っています。以上です。
1番宇川議員の質問を終わります。